今日神の言葉として読まれました聖書の御言葉、ヨハネによる福音書の21章であります。復活の主が弟子たちと食事をされた後の出来事であります。これ改めてこの今日の聖書の箇所21章のところを思い巡らす中で、非常に興味深いことに気がつくんですね。でそれはなぜかというと、20章の30節に、つまり、20章の最後のところに本書の目的ということが記されて、それを読むと、このほかにもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであると書いてあって、その後もずっと空白なんですね。なんかね、ここで終わるとかっこいいんです。ヨハネによる福音書の一番最後に、この福音書はいろいろなことは書いてあったけど、もっと他にもいっぱい、イエス様の物語があるんですよ。でこのヨハネによる福音書の目的は、神の子メシア、イエス・キリストであると信じるために書かれたものなんだと言って終わる。かっこいいじゃないですか。でここで終わればいいのに、なんか21節でまたつながっちゃうんですね。その後イエスがテベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表されたと、いかにも付け足し的なのが21章ということに気がつくわけであります。でこれは聖書の成立する段階で、聖書っていうのは初めからこうまとまったものではないんですね。いろんなものがこうバラバラにある状態、それを最後に編集者によってまとめられていく。それによって福音書ができたり、手紙、書簡であったり預言書であったり、そういう形で後で編集によって成り立っているのが聖書であります。ですのでこの編集に手を加えていくという段階の中で、一旦は終わったんだけれど、後から新しい文書が発見される。これもぜひ採用しようということになってきたりするんですね。ですので聖書を読んでいて突然こう終わったかと思うと始まったり、また一つのことを言っていたのに急になんか違う話が入ってきたり、っていうことがあるのはその編集の手を得ているからだというふうに言われているんですね。ですので今日の聖書の箇所は、一旦ヨハネによる福音書は終わった、完成したんだけど、後からこの物語がぜひ加えたい、とするときで後からこう無理やり詰め込むんじゃなくて、後で、復活の物語の続きとしてここに置いたのではないかなというふうに想像をするわけであります。その意味でこの21章と大変興味深い箇所であり、それは十字架のもとから出産した弟子たちが遠巻きにその十字架形を見ていて、彼らはどう思ったかと思うんですね。おそらく私がその弟子の一人だったら、イエス様がこの国の王となるというのを夢見てエルサレムに上京し、しかし今目の前で見ているのはイエスキリスト、その自分が死と仰いでいたイエス様が十字架形にかかって死んだ、それを目の当たりにした弟子たち、おそらく絶望という言葉がふさわしいのではないでしょうか。そしてイエス様を死と仰いできた自分たちもイエス様と同じ罪で逮捕されて処刑されるかもしれない。つまり彼らは十字架の死の恐怖から逃げたんですね。そしてエルサレムの部屋の、とある部屋の本当に奥の部屋、奥の方に閉じこもって身を隠していました。しかしエルサレムでもはや彼らが普通に生活することはできないという ということを彼らは悟るのであります。ですからもはや都にとどまることも難しくなり、かつて生活の基盤であったガリラヤ地方のテビリアス湖、これは福音書、他の福音書に言うとガリラヤ湖というふうに書いてあるけれども、そのガリラヤ湖に都落ちのように力をがっくり落として、希望の見えないまま、そんな気持ち、そんな思いの中で彼らはガリラヤに帰っていった、そういうふうに考えて差し支えないんじゃないかなって思うんですね。でこの時は婦人たちの復活の主に出会ったという証言だけで、ありましたので、弟子たちは虚しい思い、悲しい思い、そして希望のない思い、それで故郷へ帰る、その姿を私たちは想像するわけであります。心打ち砕かれていた主イエスの一番弟子であった元漁師のペトロは、自分の故郷ガリラヤに帰って何をしたかって言ったら、やっぱり手っ取り早く元の仕事に戻る、元さやですよね。その生活するために漁師の仕事を再開するのであります。しかしプロの漁師であるペトロであっても、夜通し漁を続けてもなぜか一匹も魚が取れない。朝になって落胆して岸に戻るわけであります。暗く惨めな思いの中で、そして自分が最も得意とする漁を行っても成果を得られない。もうこれ以上の挫折ないんじゃないですかね。もう目の前に壁がもうドーンと塞がっていて、もう本当にこう力尽きる思い、そのような心の暗闇、そしてこの世における生きることの意味を見失いながら、絶望の淵の中で聞こえてくる声がある。その声は今日読みませんでした、ごめんなさい。21章の5節、子たちよ、何か食べるものがあるかと声が聞こえてくる。それに対して弟子たちはもう絶望の淵があって、魚も取れなかったし何もないと答えるのであります。このところ私は思いを巡らすと、何か子たちよ何か食べるものがあるかと問われるその言葉に対して、もう自分にはもう何もない、心の底を見渡してももう何もない、そういう思いの中の言葉ではなかったかなっていうふうに思うんですね。そんな思いを重ねながら読むことができるわけであります。すると岸に立つ復活の主は6節、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだと命じます。これ奇跡物語ですよね。プロの漁師が 一晩中漁をしても一匹も取れないのに、イエス様の御言葉、船の右側に網を打て、そうすれば取れるはずだ、まあ、プロの漁師からしたらもうそんなことはありえない、もうこんなに岸まで近づいてきていて、その漁をする場所っていうのはもっと沖の方だし、こんな近づいてきて一晩中やってきたプロの漁師の私に向かって、船の右側に網を打てって言っても、ね、希望ないですよね。もう絶望の淵の中にあって、いや取れないでしょうそんなことはと思うんですけども、でも彼らはそれでもその御言葉に従ったんです。絶望の淵の中で、そして聞こえてくる声、その声は誰だかわからなかったけれども、その声に従うと右に、船の右側に網を打つと、網を上げられないほどの魚が取れた。これは人の思いや計画、経験では得られないものが、御言葉に従うことによって多くの恵みを得たということに他ならないのであります。その時彼らは以前もそのようにして大量に魚が取れたということ 思い起こすのであります。そこでようやく御言葉の主が復活の主イエス・キリストであるということを認識しました。愚かですね、心鈍いですね、でも私たちの心ってそうなの、この弟子たちと全く同じ、神様の御言葉が語られているにもかかわらずそれに気づけない、それでもそのお言葉通りにという思いになったというところに救いがあるんだなというふうに私は思うんですね。でそのお言葉通りに行うと本当に多くの恵みを得ることができた時に初めて、ああ、あの御言葉の主はイエス・キリスト、神様、神の子、救い主、メシアであったと気づいているということになり、岸に上がるとすでに炭火が起こしてあり、そこでは暖かでそして豊かで幸せな食卓を主イエス・キリストとともに囲む姿がそこには描かれているのであります。その食事が終わると、今日の聖書の箇所、シモン・ペトロに三度私を愛しているかと主は問われるのであります。この三度私を愛しているかとの問いかけは、主が一番弟子として、かつて、聖晩餐、最後の晩餐の時に語られ、そして問われたことと同じだったからであります。ペトロは一番弟子と辞任するゆえに、この時にも心を痛めながら最後まで主に従いますと彼は答えるのであります。しかしその後彼は主の十字架を自分はついていけなかった、自分の命が欲しいばかりに逃げてしまったのであり、最後まであなたと一緒にいる、そのように約束しながら逃げてしまったシモン・ペトロでありました。ですから三度主イエスが私を愛しているかと問われるとき、彼の心はどのような思いになったでしょうか。私たちも同じなんですね。同じことを何度も何度も繰り返されるとだいたい2パターンあります。もう分かったと言って怒り出す人がいる、また何度も何度も言われて、ああそうな、ちょっと悲しい気持ちになる、怒り出す人か悲しい気持ちになるかどっちかだろうと思うんですね。私も何度も言われるとだんだんイライラしていく、もう分かったって怒る方なんですが、でもペトロはそういういきさつがあったから、言われるたびにだんだんだんだん悲しくなってくる、虚しくなってくる、自分のダメさ加減をその御言葉によって知ることができたわけである。ですのでペトロは普通の神経の持ち主だなと私は思うんです。イエス様が何度も私を愛しているかと問われる中で、ああやはり私は間違っていたんだ、おそらくそのように受け止めたのではないでしょうか。それゆえペトロは17節で、イエスが3度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなったとあります。そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です、私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。これもなんか聞いたことがある言葉ですよね。そう、彼が最後の晩餐の時に三度私を愛しているかと問われた時、あなたがよく知っておられます、それほど私はあなたのことを愛しています、最後まで従います、というふうにこの時は言えなかったんですね。さすがに2度目なので、もう分かりきっていることを繰り返し問われることは、私たちもペトロと同様に、怒る場合もあれば悲しくもなる、その心の切なさ、 自分のことのように感じさせられるのであり、繰り返し問われる主イエスの眼差しは、ペトロ、あなたは私が十字架の前に三度私を愛するかと問うたのに対して、愛している、最後まで主に従うと言い切って約束したにもかかわらず、あなたは私を裏切って逃げた、だからあなたは裏切り者であり嘘つきだという腹の底を見透かし、冷めた厳しい表情でイエス様はペトロを見つめて、私を愛しているのかと問うたのかなと最初思ったんですけども、ペトロがそういうふうな目で、イエス様を見たのも仕方がないなというふうに思ったりもします。しかし主の眼差しはそうではなかったんじゃないかな、何度も何度もこの聖書の箇所を読み直す中で思わされます。私はそのあなたの罪を背負って十字架にかかり、そして死んで葬られた。こうしてあなたの罪を贖い、あなたを救い出したのだ。それを告げる眼差しであったんではないかなって私は思います。ですので厳しい眼差しの中にも、それを全てを包み込む優しさ、神様の慈愛の眼差し、それが主の眼差しであったのではないでしょうか。私たちが主を従いますと洗礼を受けるとき誓いつつも、いろいろなことがあるとね、教会から離れたり、そして全くこう離れてしまうということも出てまいります。そこまでいかなくても、神様に対する反感、または疑問、そういう思いがこう渦を巻いてしまう。それが神様に対して背を向けてしまう私たちであり、絶望のどん底であっても、主は私を愛しているかと、そのような慈しみの深い眼差しを持って、私たちに御言葉を持って、その眼差しを向け、一人一人を包み込んでくださるのであります。その意味で私たちの信仰の道は決して平坦ではありません。ペトロと同じ、あんなに神イエス様のことを愛して、あんなに最後まで従うと言っていても、自分に不利なことが起こり、自分に対して利益がないと思えると、逃げ出すのが私たちであるからであります。でもそんな私たちに対して、ペトロにかけられた御言葉っていうのは、私たちにかけられた御言葉と同じ、私を愛しているか、それでもなお問い続けてくださるのがイエス・キリストの神様であります。私たちの起伏の多い、凸凹の茨の道、厳しい人生の道のりの中で、それでも神様は私を愛しているかと問うてくださるのであります。すなわち御言葉は、厳しい人生に主イエス・キリストとの出会いを実現させてくださる。もう一度御言葉によって、何度でも繰り返し、日曜日ごとに私たちにかけてくださる、私を愛しているかと。そこで必ず大きな希望と喜びに満たされる。御言葉によってイエス・キリストに出会い、そして慰められ励まされ、そして希望が与えられる。それが御言葉の恵みであります。ペトロは宮殿の中庭で女中や人々に、あなたもあの弟子の一人、あの男と一緒にいたと問い詰められて、苦しくなって逃げ出したのであり、しかしそのことはイエス・キリストが十字架にかかって復活し、今御言葉をかけてくださる主の御前の中にあっては、あの時の言葉、あなたはあの弟子の一人だ、あの男と一緒にいたと指さされていた、そのことはむしろ恵みに変えられていくんですね。あなたは主の仲間だったとの告発は、 主が復活されて死に勝利したことで実はなんと素晴らしく光栄なことであったんだということにペトロはこの時気がついたのではないでしょうか。お前もあの人の弟子の一人だとの御言葉は十字架の罪の贖いと復活された主イエス・キリストは共にいる安心して生きなさいという主イエス・キリストの言葉として心に響いてくるからである。ペトロはこの時もう一つの言葉も思い起こしたに違いありません。それは、イエス様に私を何者だと思うのかとペトロに聞いた時に、ペトロはここに答えているんですね。あなたこそ神の子救い主メシアであると。その時にイエス様はもう一度御言葉を与えています。あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てるという主の約束の御言葉、つまりイエス・キリストこそ神の子救い主メシアであるという信仰告白の上に私の教会を建てると明確にイエス様はおっしゃっておられたこと。ですからこの後ペトロはどんなに辛く厳しい宣教伝道の働きの中にあってもあの主の約束を信じて歩みました。御言葉によって救い出され、そして御言葉によって使わされ、喜びと感謝を持ってイエス・キリストの福音を述べ伝えたからです。あなたこそ神の子救い主メシアである、その告白の上にイエス・キリストの教会が各地に建てられていく、つまり教会の礎を据えた、それがペトロ、主の弟子たちの働きであります。ペトロの裏切りは後悔してもしきれないものでありました。しかし主は裏切る者を主のしもべとして用いられます。主の器として用いられます。悔い改め、御言葉によって悔い改める者を主は用いてくださる。キリストの福音を明かしする喜びに生かされるようになり、それゆえ彼はキリストの福音に預かり、今を許されて、十字架によって許されて生かされている喜びを告げ知らせました。いやいや使わされたのではありません。喜びを持って使わされたんです。これ違いますよね。いやいや言ってイエス・キリストこそ神の子救い主ですとボソボソ言ったところで誰一人そんな言葉を聞きません。許されて用いられて、そしてイエス・キリストこそ神の子救い主メシアですと力強く彼は告げ知らせていた。すると各地に主の教会がたくさん世界中にできてきた。その教会の一つが武蔵豊岡教会である。主イエス・キリストは自分の信仰の欠けや弱さ未熟さを知り尽くしておられるからこそ主が共にいてくださる、そのことを確信しました。それゆえ彼は弱さ欠け未熟さは主の十字架の死によって許されていることを知り、全てを主に委ねることができたわけである。だから自分に自信がなくても行けたんです。できないと分かっていても行くことができた。不思議と全ては整えられて祝福される。同様に私たちは状況がどんなに困難であったとしても十字架の主に許され励まされ、明日への希望にどんなことにも喜んで生かされる、それが聖書的生き方、そしてイエス・キリストを神様とする信仰告白的生き方として、私たちは生かされるのであり、そこに聖霊が下る礼拝における御言葉の働きと御言葉により心新たにされる信仰がある。ペトロの否認は私たち人間の欠けや弱さでありましたけれども、その未熟さは神様は十分に分かっているからこそイエス・キリストを使わせてくださった。その主は私を愛しているかと 常に優しく私たちを問うのであります。主は船の右側に網を打ちなさい、主の私の羊を飼いなさい、養いなさい、この21章の最初で命じられています。これ船の右側ってどうして右側なのかなと思うんですが、これ別に右でも左でも私良かったと思うんですが、でも船を走らせているってこういう姿勢ですよね。まあ右でも左でもいいんですが、その漁を右に向いて漁をしろっていうことは姿勢を向き直すってことなんですよね。これって とても大事なことだと思います。これまでの自分中心的な人生の歩みの姿勢を御言葉によって向き直らせていただいたのがこの漁師たちだった、まあ主の弟子たちだったという意味ではないのかなと、私の深読みですその意味で私を愛しているかということは同じ意味の道義の御言葉ではなかったかな。礼拝における悔い改めを求めているからである。御言葉でその姿勢に向き直す、御言葉で自分の人生を悔い改める、私を愛しているかと御言葉の中で自分の人生をもう一度見つめ直すことができる。主は養い導き整え形作れと促しています。主が託されたのはイエス・キリストの体なるこの教会であります。教会は何をするところか、日曜日ごとに礼拝を形作るところです。礼拝の中で御言葉が語られているからこそ主イエス・キリストの神様を私たちは知ることができます。悔い改めることができます。そして今日からまた新しい人生の歩みを始めることができます。それを形作り整えなさいと主はおっしゃる。それいえ私たちは主の福音を信じて洗礼を受けキリスト者としての歩みをしていく、その中で顔とそして私たちの心高く掲げて主の道を共に喜びを持って新しい習慣を歩み始めたい、そのように願うのであります。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名をおめでたえます。私たちは今日あなたの招きに応えて日曜日の礼拝へと招かれましたこと、本当にありがとうございます。私たちの思いは本当に虚しくて、時にはイエスキリストの言葉もわからない、それでもなおその御言葉に従おうとするものを主は捉えてくださいます。愛してくださいます。整えてくださいます。そして豊かに用いてくださいます。どうぞ私たち一人一人が本当にイエス・キリストの福音の中に喜びと感謝を持って新しい人生の歩み出しを始めることができるように、ここに集うお一人お一人の心と体の健康を御手によって支えていただき、そして新しい習慣の歩みへと使わせてくださいますようにお願いをいたします。この一週間心健やかに、イエス・キリストの福音の喜びの中で生かされ励まされ、そしてそれを伝えていく働きを心健やかに行うことができるように導いてください。再び次の日曜日、あなたの招きに多くの兄弟姉妹子どもたちが招かれ、もう一度礼拝を形作ることができるように、どうぞ私たちを主の器しもべとして用いてください。背後にあるご家庭ご家族お一人お一人の上にもあなたの恵みと祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。